聖書をお持ちの方は開いてください。この朝皆さんと続けて見ていきたいのはヨハネの福音書7章の御言葉です。ヨハネの福音書7章です。覚えてますか？先週から私たちはこの7章、特に14節から36節を中心に、宮で教えられている方が誰だったのか、そのことについて考えていました。舞台はユダヤ人にとって1年で最も喜びの時であったカリオの祭り、町には何万何十万という人たちが賑わっている、そんな祭りの真っ最中に宮に登って語り出したイエス様、そのイエス様の言葉を私たちは見始めたわけです。そして前回はそんなイエス様の言葉から読み取れるイエス様の5つの姿のうち最初の2つだけ見ました。2つ何だったか。1つ目に見た姿は、イエス様は神様の教えを教える方でした。イエス様はただの教師じゃありません。神様の教えを教える、そんな神の教師でした。この当時覚えてますか？ユダヤ人の教師たちはみんな学校に行きました。人前で教えるときは他の教師の言葉を引用するのが当たり前でした。自分たちの発言が伝統に沿ったもの、乗っ取ったもの、信頼できるものであると証明するそのためには、他のラビたち、他の教師たちの権威により頼まないといけなかったわけです。彼らの会話、誰かさんが言った、あれ誰か、あの先生が言った、あの先生が言った、そのような会話が常になされてました。でもイエス様が宮で語ったとき、イエス様は全く違っていたわけです。宮に登って語り始めたイエス様は、誰かの名前を出すこともなければ、誰かの言葉を引用することもありませんでした。イエス様は最初から最後までただご自分の言葉で話しました。なんでそれが可能だったのかって、その教えが神様から直接受けたものであったからこそ、イエス様は誰に教えられる必要もなく、口を開けばそこから出てきた言葉はすべて神様からの直接の言葉だったわけです。まさに宮で教えられていたイエス様は神様の言葉を伝える神の教師でした。二つ目に見た姿は、イエス様は神様の栄光を求める方でした。イエス様は神の教師だっただけじゃありません。イエス様は神様の栄光を求め続けられたお方でした。イエス様って誰でしょう？イエス様、もし自分の栄光を求めることのできる人がいたとしたら、それにふさわしいのはイエス様だけでした。イエス様は父について語ることのできる神の御子であって、すべての権威が与えられているような誠の神様でした。でもそんな方が自らへり下ることを選び、仕えることを望み、人からの栄誉を受けるよりも父なる神様の栄光を表すことを求め続けていました。宮で教えられたイエス様、この方は神様の栄光を追い求め続けた、へり下った救い主だったわけです。さて、これが皆さん先週私たちが見た2つのことでした。楽しみにしてましたか？あと3つ今日は私たち見ていきたいと思います。残りの箇所から私たちは、私たちの愛しているイエス様がどんなお方なのかを見て取ることができます。早速それを考えてみましょう。ただその前に、まずは一度御言葉を読みますので、14節のところから、先週のことも思い返しながら、14節から36節までそれぞれ見てください。しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は聖記に学んだことがないのに、どうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。 群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れています。誰があなたを殺そうとしているのですか。イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方は皆驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく父祖たちからです。それであなた方は安息日にも日に人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですか。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。そこでエルサレムのある人たちが言った。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい。この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうか。けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるとき、それがどこからか知っている者は誰もいないのだ。イエスは宮で教えておられるとき、大声を上げて言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけた者はなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。群衆のうちの多くの者がイエスを信じていった。キリストが来られてもこの方がしているよりも多くの印を行われるだろうか。パリサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わした。そこでイエスは言われた。まだしばらくの間私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないという。それならあの人はどこへ行こうとしているのか。まさかギリシャ人の中に離散している人々のところへ行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまい。あなた方は私を探すが見つからない、また私のいるところにあなた方は来ることができないと、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうかって。では3つ目の姿から考えてみましょう。宮で教えられていた方の3つ目の姿、それは心の内をご存知のイエス様です。3つ目の姿、それは心の内をご存知のイエス様です。イエス様は外側上辺だけじゃありません。イエス様は人の内側をご覧になられるお方でした。御言葉見てください。このように19節は始まっています。イエス様は言うわけです。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですかって。さて皆さん、改めてこの場面思い浮かべてみてください。宮で教えていたイエス様、その周りには年に一度の祭りでやってきた大勢のユダヤ人たちがあふれかえっていました。またそのユダヤ人たちの中には律法に精通していたような指導者、教師たちもいました。集まった彼らはまさにモーセの律法を愛していた、自分自身はそれに従っていると自負しているような者たちだったわけです。実際ユダヤ人指導者たちの高ぶった態度というのは同じ。ヨハネの中にもこんな風にも記されていました。ヨハネ、ちょっとだけ皆さんページめくっていただいて、ヨハネの9章を見ていただくと、ヨハネの9章の28節、29節、こんな風に書いてました。彼らは彼を罵っていった。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っているって。この当時の指導者たちは自分たちのことをモーセの弟子だって、私たちはモーセが言ったことは分かってる、そのようにして誇っていました。 ですから間違いなくこの時教えを聞いていた群衆の中に自分が律法を破ってるなんかそんな風に考えているようなはいませんでした。むしろ自分たちこそ何の問題もないと思い込んでたでしょう。そうやって皆さん周りを取り囲んでいたものは大丈夫だと思いまして、でもそんな彼らに向かってイエス様ははっきりと告げるわけです。なんて言ってました？あなた方は誰も律法を守っていませんって。あなた方は守ってると思ってるかもしれないけど誰も守っていませんって。容易に想像できません？この言葉を耳にした瞬間彼らはえって思ったでしょう。混乱したでしょう。突然この人何言い出すんだと顔をしかめたでしょう。でも人の心をご存知のイエス様は人々の心の内に何があるのかを分かっていました。たとえ表面上は従順に振る舞っているかのように見えたとしてもその内側に抱えている悪意というものを見抜いておられたわけです。特に2つのことに関してイエス様はこの人たちが律法を破っている矛盾を抱えているんだということを指摘していました。2つ、どんなことかって、まず1つ目に、これめちゃめちゃシンプルです。彼らはイエス様を殺そうとしていました。19節言われていましたよね。最後皆さんイエス様なんて言いました？あなた方はなぜ私を殺そうとするのですかって。一つ皆さんに質問ですけど、10回覚えていますか？かつてシナイ山にあって神様がモーセに与えたあの10回、6番目って何でした？6番目は殺してはならないでした。これほどまでに明白な命令はありません。当時の人たち、ましてや律法をよく知るような教師たちがこの10回を知らなかったと思います？知らなかったはずはありませんでした。一番よく分かってたはずでした。でもこの指導者たちは何してたでしょう？私たちが今見ている7章の一節、7章の初めにも書いてました。なんて書いてました？ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたのでって。矛盾だと思いません？モーセの律法が与えられて、私たちこそが律法の番人だとそうやって誇っていた、そんな彼らのうちには実際のところはイエス様に対する憎しみや敵意、殺意というものが満ちていました。自分たちは律法を守っていると思っているような者たちのその内側に思いっきり律法に反していることが存在していたわけです。指導者たちはその心に大きな矛盾というものを抱えていました。ただこれは何も指導者たちに限った話じゃありません。イエス様の言葉を聞いていた群衆たちも同じでした。続き見ていただくと、イエス様の言葉を聞いた群衆たちが答えています。20節、群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れています。誰があなたを殺そうとしているのですかって。群衆たちはイエス様の言葉を聞きました。そして何したかって、彼らはその言葉を真っ先に否定しました。誰が殺そうとしてるんでしょうかって、そんなこと私たち思っていませんよって、そんな風にあなたが考えるなんて、あなたは単に被害妄想なんじゃないですかって、気が狂ってるんじゃないですか、そうやって強く反論していました。でも知ってます？皆さん、この後どうなっていくでしょう？同じ群衆が取った行動がこの7章の中にも記されています。7章のちょっと進んで30節のところを見ていただくと、7章の30節のところで何て言われているでしょう？7章の30節言われていました。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけたものはなかったって。もう少し進んで44節を見ても、44節にも書いていました。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけたものはなかったって。なんでイエス様に手をかけようとしたんでしょう？捕らえようとしたんでしょう？目的は明白でした。彼らは捕らえて殺そうとしたわけです。 またこの場面だけじゃありません。この7章から半年後、6ヶ月後、一体何が起こるのかって、何起こるでしょう。この同じエルサレムの町に集まった人たちが叫ぶようになったわけです。なんて叫んでいたかって、十字架につけろって、十字架につけろって、十字架につけろって、そうやって口々に人々は叫びました。そして結果イエス様は十字架につけられ、殺されることになるわけです。確かに人々は頭では神様の与えたモーセの律法を知っていました。彼らは表面上は従っている気になっていました。でも彼らの心は神様から遠く離れていたわけです。心の内には大きな悪意が、矛盾というものが存在していました。殺意を持っていたこと、それが一つ目の矛盾点でした。でもそれだけじゃありません。この時の人々が抱えていた矛盾はもう一つありました。二つ目は、彼らが安息日に割礼を施していたということです。彼らは安息日に割礼を施していました。なんでこれが矛盾なのか、御言葉見てください。このように続いています。21節から、イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方はみんな驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく、父祖たちからです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですかって。気づいたと思います。ここでイエス様はご自分の成した一つの技を持ち出していました。この一つの技っていうのは、皆さん何のことかって言い換えると、5章で行われたベテスダの池での癒しのことでした。覚えてますか、ベテスダの池で何されていたか。イエス様は38年もの間床に伏せていた人を癒して、そして癒された人物は床を取り上げて急に歩き出しました。その光景を見た人たちは大きな驚きというものを覚えたわけです。この一つの技というのは、人々のうちに大きな驚きをもたらすものでした。でも同時に、この出来事は驚きだけじゃなく、激しい怒りをも生み出すことになりました。なんでかって、なんででした、皆さん。この技が行われたのがいつでした。安息日だからでした。指導者たちは、この時のユダヤの指導者たちは、聖書の他に自分たちで独自のルールを定めて、そして安息日にはどんな働きもしてはならないと、そうやって決めていました。そうやって決めていた安息日にイエス様が癒しを成したもんだからこそ、彼らはそのイエス様に対して憎しみを、殺意を抱くようになったわけです。安息日を破るということは、律法を重んじていた彼らにとって到底受け入れることのできない大問題だったわけです。でしたよね。で、この彼らの心をイエス様はよく分かっていました。だから続きで言ってたわけです。22節のところでイエス様言ってましたよね。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。それであなた方は安息日にも人に割礼を施していますって。すでにご存知の方もいると思います。割礼って言葉が出ました。割礼っていうのは、アブラハムの時代から始まった一つの儀式でした。イスラエルでは男の子が生まれて、その男の子が生まれたら8日後に割礼を受けるっていうのが律法によって定まっていました。レビ記の12章なんかを見ると、そのことがはっきり言われています。レビ記の12章の1節から3節のところ、こんなふうに書いてます。それから主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時は、その女は7日の間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる。8日目にはその子の包皮の肉に割礼をしなければならないって言われてました。男の子を産んで8日目になれば、 その子に対して割礼をしなければいけませんって。じゃあ皆さん考えてみてください。男の子が生まれたとします。男の子が生まれて8日目の日が安息日だったら、安息日とかぶってしまったら、この当時の人たちはどうしたでしょう。どうしたと思います。彼ら何言ってました。安息日には何の働きもしてはならないって、そうやってルールをたくさん定めていました。だからこそどうなんでしょう、この人たちは割礼をじゃあできないから前日に1日後にずらしたり勝手にしてたんでしょうか。いえ、そうはしていませんでした。人々は8日目に安息日とかぶったら、その場合は安息日でも関係なく割礼を施していました。イエス様に向かって、安息日に働きましたねあなたって、安息日あなた破りましたねあなたって、そうやって腹を立てていた者たちでさえ、実際のところは必要であれば安息日にもことをなしていたというわけです。信じられますか。どれだけ彼らは矛盾を抱えてたでしょう。指導者たちが持っていた基準というのはもう矛盾だらけでした。安息日に割礼を施すこと、割礼の儀式をなすこと、それはしていたとしても、割礼よりも素晴らしいこと、苦しんでいるようなものに憐れみを示してあげて、その人が必要な助けや癒しというものを与えてあげることは絶対に許されませんと考えていました。その心はあまりにもねじ曲がっていたわけです。彼らはモーセの、自分たちは弟子なんだって、律法を教える教師なんだって、そうやって自負してはいました。でもその内側はイエス様に殺意を燃やし、外側はただ正しい行いを、振る舞いを取り繕うだけ、そんな偽善者だったわけです。結局のところ彼らは神様に従って、神様が愛されることを愛するよりも、自分たちの立てたルールに従って自分たちの正しさを愛することを重要にしていた者たちでした。上辺だけだったんです。だから最後にイエス様は言われていました。24節、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいって。さて、ちょっとここで立ち止まって一緒に考えてみてください。見てきて分かる通り、イエス様というのは人の心の内側にあることを見ておられるお方でした。外側がどれだけ素晴らしい行いをしていたとしても、イエス様はその心の内側にあることを最もご覧になっているお方でした。宮で教えを始めるその前から、いや今回の仮用の祭りに登ってくるその前から、イエス様はもちろんご自分のことを殺そうとしている、そうやって企んでいる、心にそんな思いを持っている者たちがその町には多く溢れていること分かってました。どうです皆さん、もし私たちが仮に自分に敵意を持ってるって、そうやって分かってる人に出会うとき、どんな態度を取るでしょう。自分に対して敵意や憎しみや殺意を、嫌な思いを持ってると分かってる、そのような人に会うとき、私たちはどんな反応をするでしょう。その人に何とか出会わないようにするでしょうか。その人のことをどうにかして避けようとするでしょうか。たとえ出会ったとしても、こっちも苦い思いを抱いて冷たく接しようとするでしょうか。イエス様は皆さん違いました。イエス様は全てのことをご存知でした。心の内側をご存知でした。でもそれでいてなお、自ら進んで祭りに行き、そのような人たちの元のところに行き、そして宮に登って教えを始め、そして教えただけじゃありません、その人たちの問題点を指摘したわけです。 正しい神様の教師として彼らの内側をご覧になっていたからこそ、彼らの罪深さというものを大胆に指摘されていました。でもね、皆さん、これは何もイエス様が自分の憤りや不満というものをぶつけるためではありませんでした。何のためにしてたかって、イエス様はそこまでしても盲目な矛盾を抱えているような彼らが、その自分の矛盾さに、罪に気づいて、そして救い主を求めるためでした。人の上辺じゃなくて心をご覧になられるイエス様は、その相手に対して、その人に対して最も必要なものを、どんな人であろうともその救いを与えようと、そうやっていつも働かれていた憐れみ深い救い主だったわけです。イエス様は知らないで全てのことを成していたんじゃありません。イエス様は人の心の内にあることを知っていて、全てのことを成しました。そしてこんなことを祭りの最後の日にも大声で言うわけです。来週私たちはそれを見ますけど、7章の37節を見ていただくと、7章の37節で、この祭りの中にあってこんなことを最後に言います。37節、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいって。聞きました？誰でもって。イエス様はそうやって自分に敵意を抱いているようなものに対しても憐れみを示そうとしました。宮で教えていた方は誰なのかって、この方は心の内をご覧になっておられ、同時に憐れみ深い、そんな救い主でした。これが3つ目に見て取れるイエス様の姿だったわけです。次に4つ目です。宮で教えられていた方の4つ目の姿、4つ目は皆さん、父なる神から使わされたイエス様です。4つ目は父なる神から使わされたイエス様です。言葉に戻っていただいて、25節こう続いていました。そこでエルサレムのある人たちが言った、この人は彼らが殺そうとしている人ではないか、見なさい、この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうかって。もう一度情景を思い浮かべてみてください。イエス様は祭りの中にあって宮で語っていました。しかもここで皆さん言われてましたよね、イエス様は公然と語っていたって。この公然という言葉ですけども、この公然という言葉はもともと自信とか確信に満ちている様子、恐れのない大胆さといった意味が含まれているものでした。公然とって訳されているこの言葉はもともと自信とか確信に満ちている様子、恐れのない大胆さといった意味が含まれていました。つまり皆さん、人々が宮で教えているイエス様を見てたわけですけども、見ていた光景というのは、イエス様がなんか人影に隠れて何かに怯えながら教えていた、そんな姿じゃないってことです。この方がいた場所、どんなところでした？この方がいた場所は敵意や殺意を持った者たちが大勢いるという、そんな場所でした。でもそんな場所にあってなお、全く恐れることもなく、イエス様は神様の言葉というものを大胆に語り続けていたわけです。町の人たちは、町の多くの人たちはその光景を目の当たりにしました。そしてあまりにもその光景があまりにも大胆に語るもんだから、彼らは疑問を覚えるようになるわけです。ちょっと待ってって、あのみんなの前で大胆に語ってる、あんなにも熱心に語ってるのって、指導者たちが言っていた指名手配さんじゃなかったって。ユダヤ人の指導者たちが祭りの最初から熱心に探し回っていたのって、この人のことじゃなかったって。だとしたら、どうして誰も捕まえに来ないんだろうって、どうしてこの方はこんなにも公の場で話しているのに誰も黙らせに来ないんだろうって、もしかしたら 指導者たちもこの人物がキリストであるとそうやって受け入れたんだろうかって、彼らは困惑していました。目の前の情景を見て彼らは指導者たちに対しても戸惑いを覚えました。でもそれだけじゃありません。彼らはその状況の中にあってイエス様に関する知識についても混乱を覚えていました。27節見てください。彼らはこんな言葉を言います。けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるときそれがどこからか知ってる者は誰もいないのだって。さてこれ読んでどうでしょう。皆さん特に27節の最後ら辺後半部分を読むとこんな風に書いてましたよね。キリストが来られるときそれがどこからか知ってる者は誰もいないのだって。これだけ読むとまるで人々がこの時キリストがどこから来るのか何も知らなかったかのようにも聞こえます。でも皆さんがご存知の通りそれは違っています。なんでかって旧約聖書に精通していた彼らこそキリストがダビデの子孫から生まれてそしてベツレヘムで生まれるということを知っていて待ち望んでいた者たちでした。実際に群衆たちの中に存在していた考えも後になってこんなふうにも言われています。同じ7章のちょっと先に進んで41節42節を見ていただくと41節42節のところに群衆の中にこんな考えがありました。41節、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った。まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないかって言われてました。群衆の多くはキリストがどこから来るのかということを聖書から知識として知ってたわけです。でも覚えていてほしいのは、皆さん同時にこの当時の社会には実はある一つの考え方が広まっていたりしました。どんな考え方か、それはキリストが現れるとき、その現れるキリストというのは突然どこからもともなく宮に現れるといったものでした。彼らは考えてたわけです。信じてたわけです。キリストと言われる存在が現れるその時というのは誰のもわからない、その時に突然宮に急に現れる、それがキリストなんだって。この考え方がどこから来ているのか、ある人たちはマラキの3章などの箇所から取られたというふうに考えていたりします。マラキの3章はこんなふうに記されているわけです。マラキの3章の一節、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来るって、聞きました、言われてました。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来るって。ですからユダヤ人たちの間にはキリストというのはいつか突如として現れる存在、そうやって現れるまでは誰も出身であろうが家系であろうがそういったものは分かること、分からない神秘的な存在、そうやって考えられていたわけです。こんな言葉もラビの言葉のことわざの中に残されていたりもしました。全く予告なしにやってくるものが3つある、メシアと神の賜物とサソリであるって。なんで最後がサソリから知りませんけど、でもメシアというのが全く予告なしにやってくるものであるっていう考えもあったわけです。ですからちょっと整理すると、この時ある者たちはキリストがどこから来るんだ、来るのか知ってるんだと言ってました。ある者たちはキリストがどこから来るのかは分かりませんと言ってました。いろんな考えがあったわけです。ただ皆さん、どちらの立場にせよ、ここでこの27節で彼らが持っていた思いというのは一つでした。何かって、彼らにとって目の前にいるイエス様は思い描いていたキリストの姿ではなかったということです。27節で言っているこの者たちの思いというのは、自分たちの思い描いているキリストの姿、それとは私たちが目の前にいるそのキリストはイエス様は違いますね、その思いを持っていました。 27節言ってたわけですけれども、私たちはこの人がどこから来たのか知ってるって。彼らにとってイエス様という存在はある意味で知りすぎている、知っている存在でした。彼らは口々に言ってたわけです、うん、イエス様でしょうって、あの人って自分、あの人ってイエスナザレの町の出身でしょうって、いや、あの人の両親ってヨセフとマリアでしょうって、そんな私たちが知ってるようなそんな存在がキリストのはずないでしょって、そうやって彼らは勝手に決めつけていました。彼らが知っていたことがキリストから彼らを遠ざけていたわけです。でもね、皆さん、面白いのは彼らには調べることはできました。彼らは調べることができました。どういうことかって、この時代エルサレムの神殿に行けば、そのエルサレムの神殿にはそれぞれの家のそれぞれの家系であったり生まれについての記録というものが保管されていたりしました。イエス様がどこで生まれて、イエス様がどの子孫であるのかということはエルサレムの神殿に行けばよく分かりました。この方がベツレヘムの町で生まれダビデの子孫なんていうことは言って調べさえすれば分かったわけです。でも彼らはそれをしませんでした。なんででしょう。信じたくないと思っていた彼らは、イエス様を知ることを頑なに拒んだわけです。これは皆さん今だって同じです。イエス様のことを信じたくないと思っている人はいろんな理由を、いろんなものを持ち出してきて信じようとはしません。イエス様に従いたくないと思っているような人は従わないでいられる、その理由だけに目を留めようとします。そこに本当の真理があったとしても、でもその真理を見るよりも自分たちがこうやって信じないでいられるようなものをそうやって固く握って、ほらねって、イエス様は救い主じゃないでしょうって、イエス様は主人じゃないでしょう、だから私たちに関係ないですよって、そうやって自らの意思でもってその真理を拒絶するわけです。今も変わってません。この時イエス様の話を聞いていた群衆たちは間違いなく自分たちはイエス様について正しい知識を持っていると思い込んでました。自分たち正しい知識を持っていると思ってたから、その知識に基づいてイエス様はキリストではないって、この方はキリストのはずはないって、そうやって断定していました。でも実際のところは何にも彼らは分かってなかったということです。だからこそイエス様はそんな彼らに対してご自分の正体を明らかにします。28節29節、イエス様は宮で大声を上げてそんな彼らに答えます。イエス様は宮で教えておられるとき大声を上げて言われた、あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。どう読みました皆さん。ここある意味でイエス様は面と向かってものすごい皮肉を言ってました。いうわけです。あなたたちは私が誰でどこの出身か知ってると思ってますよねって、あなたたちは私の親が兄弟が誰で私の故郷がどこであるかってそうやって知ってると思ってますよねって、でも本当はあなたたちは何も知りませんって、あなたたちは分かった気になっているだけですって、私の出身は、私が本当に来たのは父なる神から使わされてきたんですって。イエス様の主張は明白でした。イエス様は言うわけです。ご自分の出身は究極的にはこの地上ではなく天だということでした。イエス様こそが初めから父と共におられた永遠の神様であり、その父のもとからやって来られた、人として来られた一人子だったわけです。これと同じことは ヨハネの最初からはっきりと述べられていました。もう見なくても覚えてるかもしれません。ヨハネの1章の14節には書いてました。なんて書いてました？言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。その後、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ってイエス様は父なる神から使わされてきたものでした。イエス様が父なる神様から使わされたものであるからこそ、この方だけが父なる神様をよく知っていました。イエス様が父なる神様から使わされたものだからこそ、この方だけがその父なる神様の言葉を人々に述べ伝えることができました。またイエス様が父なる神様から使わされた方であるからこそ、この方のなされたことはどれを取ったとしても、そのすべてが父なる神様の御心に沿った、その神様の御業だったわけです。父から来たお方、父を知っていた独り子は、どんな時もその御父の御心に従って、父が望まれることを最後まで忠実に果たしたわけです。それが父から使わされたもの、イエス様の生き方でした。そして御心に従っていた人生だったからこそ、見てください、すごいことが書かれています。30節、そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけたものはなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。って聞きました。イエス様の発言を聞いて人々は腹を立てました。腹を立てたということは、イエス様が何を言っているのか分かったということです。イエス様が神様のことを冒涜していると思った彼らは、そのイエス様のことを腹を立てて捕まえようとしました。でもどうなりました？イエス様に手をかけた者は誰もいませんでした。イエス様の周りにいたのは一人二人の話じゃありません。周りを取り囲むような大勢の人の中、イエス様はそこから助け出されました。父なる神様はご自分が使わしたその御子を守られたわけです。言い換えるならば、皆さん、御父のご計画に御子は従って歩んでいました。御父の計画に従って歩んでいた御子は、何よりも安全な場所にかくまわれていたということです。なぜかって、それは誰にもその父なる神様の持つ計画を妨げることはできないからでした。イエス様の周りにいた者たちは、イエス様のその時を早めようとしました。イエス様を捕らえようとしたわけです。でもイエス様が捕らえられて十字架にかかって死ぬのは、まだこのタイミングではありませんでした。また後だったわけです。どんな場面においても神様の定めた時というものがありました。そしてその時というのは、どんな人の手によってでも変えることなどできなかったわけです。そして皆さん、この30節は私たちにも大切なことを改めて教えてくれます。何かって、それはイエス様が地上で成していた一つ一つのことというのは、神様の定めた計画の通り、神様の定めていたタイミングで起こっていたということです。イエス様が今回祭りに登っていくことも偶然だったのではありません。イエス様が今回祭りで宮に立って教え始めたことも偶然だったんじゃありません。イエス様がこの後捕まって十字架にかかったことも、それも偶然だったんじゃありません。誰かに強いられたわけでもありません。そのすべてが、ただ神様があらかじめ定めていた永遠の計画であったからこそ、それはその通りに起こりました。イエス様は神様の御心に、ご計画にただ従われたわけです。 使徒の2章の23節にもこんなことが書いていました。前にも一度見ましたけれども、イエス様の十字架に関して聖書はこんなことを言います。使徒の2章23節に、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しましたって言われていました。もちろんイエス様に対して十字架につけろ十字架につけろとやって、そうやって叫び続けた群衆にも、殺害の計画を立てていたユダヤの指導者たちにも、十字架に実際に貼り付けにしたローマの兵士にも、イエス様の死の責任はありました。ただその一つ一つの出来事は、最初から三位一体の神様が持っておられた計画だったということです。イエス様の生涯において偶然起こったことは一つもありませんでした。イエス様が予定を途中で変更されたことも一つとしてありませんでした。十字架の死でさえも、それが起こるはるか前から神様が最初から持っていた計画だったということです。そして感謝のことは、皆さん、これはイエス様だけじゃありません。私たちの日々の生活においても同じだということです。神様が私たち一人一人に対して持っておられるそのご計画というものも変わることはありません。それが何かの手によって妨げられることもありません。神様が定めたことは、神様の定めたタイミングで神様の定めた通りになされます。かつてジェシー・ライルという先生もこんな言葉を残していました。皆さんのレジュメに記したので、それをちょっと見ていただくと、こんな言葉を残しています。これは神を恐れる人々にとって甘く心地よく言葉に尽くせない慰めに満ちたものです。決して忘れないようにしましょう。神がすべての時と出来事を支配し、神の許しなしには何一つ起こらない世界に住んでいるということです。髪の毛の一本一本までが数えられています。悲しみや病気、貧しさや迫害も、神が良しとされない限り人々に触れることはできません。だから、あらゆる試練に対して大胆に言うことができます。それが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の力も持っていません。それゆえに確信を持って働きを続けましょう。苦しみが与えられるなら、忍耐を持って耐え続けましょう。時は御手の中にあるからです。その御手はこの世のすべてを導き支配し、決して謝ることがありませんって。私たち皆さん、いつも覚えていることができます。私たちもかつて御子を、この地上を歩まれたその御子を導いた、その同じ御手のうちで今生かされているということです。私たちの歩みの中に起こるすべて、私たちの日常生活のこと細かいものにすべて、神様は知らないわけじゃありません。その一つ一つが神様が永遠の初めから自ら定め、そして良しとされたからこそ起きているということです。私たちはその理由というものがわからないから、だから苦しむことがあります。悲しみがあれば、病気にかかれば、貧しさや迫害を味わえば、私たちは何が起こっているのかわからないからこそ、まるでその起こっている目の前のことが見ての外で、見てから外れたところで起きている、まるでアクシデントかのように思ったりすることがあります。でも聖書が教えていることはそうではありません。一つ一つの出来事というものが完全な神様のご計画のうちで起きているということでした。すべてのことを導いておられるこの方の御手は、これまでもこれから先も決してどんなことにおいても間違うことはないということです。皆さん、神様の御手に導かれて歩んでいく生き方ほど安全なものはありません。安心なものはありません。だって間違うことがないわけです。誰よりも知恵を持っているお方が私たちを導いてくださるって、この事実は私たちにとって大きな慰めじゃありません。 揺るがない御手に信頼して歩むことは、確かな力と希望を私たちにもたらしてくれるものでした。そしてね、皆さん、イエス様はこの事実をよく覚えていました。だからです、皆さん、ご自分がの父が持っている計画に沿って歩んでいると分かっていたからこそ、イエス様は自分に憎しみや殺意を抱くようなもののところにも恐れることなく行きました。なんでかって、御心がなされるってことを分かってたからでした。自分の父の御心が、使わした父の御心が御心の時になされるんだと確信していたからこそ、彼は誰に対しても大胆に神様の教えを最後まで伝えました。それが御心を知っている者の、御心に導かれて歩む者の、従っていく者の歩み方だったわけです。それが宮で教えていた方、父なる神に使わされたイエス様の4つ目の姿でした。そして最後にもう一つだけ、宮で教えられた方の5つ目の姿、5つ目は御父のもとに戻られるイエス様です。5つ目の姿、それは御父のもとに戻られるイエス様です。31節32節、このように続いていました。群衆のうちの多くの者がイエスを信じていった。キリストが来られても、この方がしているよりも多くの印を行われるだろうか。パリサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長、パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わしたって。イエス様の教えを耳にし続けていた群衆たち、その群衆たちの中には混乱や疑いを覚えた者だけじゃありません。このイエス様に強い関心を抱く者が現れました。多くの印をなされるイエス様のことを知って、やっぱりこの人物こそキリストなんじゃないかって、そうやって信じるような者も現れました。民の好意や興味というものが徐々にイエス様の上に注がれるようになったわけです。当然この状態を快く思わなかったのが民の指導者たちでした。頑なな宰相やパリサイ人は、次第に人々が自分たちの敵であるイエス様を受け入れるようになっていくのを嫌って、イエス様を捕らえるために役人たちを、ここで言えば警備隊みたいなものを使わしたわけです。こうして警備隊たちはイエス様のもとにやってきました。そしてそれがやってくるのをご覧になったイエス様は、そのような者たちに対して重大な警告を告げられるわけです。続き見てください。33節34節、こう言われています。そこでイエスは言われた。まだしばらくの間、私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。イエス様は何言わんとしたんでしょう。あなた方は私を探すが見つからないでしょうって、私のいるところにあなた方は来ることができませんっていうのは何を表してたんでしょう。難しく感じるかもしれません。実際これを聞いた人たちも困惑していました。この続きにも書いてたわけです。互いに顔を見合わせながら、これは一体どういう意味だろうかって、そうやって彼らも、この当時の彼らも疑問を口にしていました。皆さん、言えることはこういうことです。イエス様はここで言われてたわけです。もうしばらくの間は私は地上にいますって。でもその時が来れば、私は自分を使わした方のもと天へと帰りますって。そしてその天にあなた方は来ることができませんって。もっと言えば、皆さん、イエス様が言わんとしたことは、私を信じない者たち、そのような者たちは決して私がいるその天に来ることはできませんって。それがイエス様が言わんとしたことでした。これは紛れもなくイエス様からの人々に対する警告だったわけです。聖書は全てのものが例外なく天国に行けるなんて教えてません。救い主を拒む者は、その救い主のおられる天国に行くことは決してできないわけです。 絶対に忘れてはいけません。確かに神様は愛にあふれたお方です。憐れみ深いお方です。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる忍耐深いお方です。でもその忍耐はいつまでも続くわけじゃありません。いつの日かどれだけ必死に求めたとしても手遅れになる日がやってきます。だから聖書は繰り返し繰り返し私たちに強く訴えていました。イザヤの55章にもこんなふうに書いています。イザヤの55章の6節から7節、こう書いています。よく聞いてください。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるかなって。旧約でもそう言われていました。新約も同じです。第2コリントの6章の2節でもパウロ、神はこう言われていました。第2コリントの6章の2節で神様は言います。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですって。今は救いの時でした。今はまだ主を求めることのできる時でした。でももし固くなにイエス様を信じないでそのまま死を迎えるのであれば、後でどれだけ後悔してももう手遅れだということです。死後にセカンドチャンスなんてものは存在しません。私たちの永遠は主を求めることのできる今にかかっています。私やあなたが聖書の描くイエス様に対して今どのようにして向き合うのか、それが問われるわけです。残念ながら多くの人たちはまだまだ自分には時間があると考えています。自分自身の永遠について考えることは、まあ後回しでもいいかと、大丈夫だろうってそうやって思っています。でもそれは大きな間違いでしかありません。明日命があるということを分かっている人はここには一人もいないわけです。ジョン・オーウェンもこんな言葉を残していました。人々に死ぬまでには時間があるから、今はまだ永遠については考えなくていいと思わせることこそがサタンの最大の成功なのですって。あなたの永遠について今考えなくていいと思っているのであれば、それは間違いです。今考えなくてはいけません。私たちはどうでしょう。先週今週私たちはイエス様の姿を見てきました。この方こそ神様の教えを教える神の教師であり、へりくだられた救い主、私たちの罪深い心をご存じでいて、なお使わされた父の御心に従って十字架にかかってくださった、そんなお方であることを見ました。この方は地上での働きを終え、そしてそれを終えた後はそのまま父のもとに帰られたお方でした。帰られただけじゃありません。この方は聖書が約束している通り、またいつの日かこの地上に戻ってこられます。イエス様の聖書が描いていたイエス様の姿は素晴らしいお方でした。憐れみ深いお方でした。問われるのは、私たちがこのイエス様に対して、この素晴らしい主に対して堅くなに拒み続けるのか、それとも悔い改めて自分の主として救い主として信じ従っていくのか、どっちかです。ここに中立の立場はありません。私たちは誰も救いに値したものはいません。神様が私たちのうちをご覧になられるその時、私たちの心は罪に汚れ果てていました。すべてのものが生まれながらに身怒りの子として歩んでいたからこそ、罪の中を歩んでいたからこそ裁かれて当然でした。でもそんなどうしようもない私たちのために、偉大な救い主が この地上に来てくださり、私たちの罪を負って十字架にかかってくださり、身代わりとして死んでくださったわけです。これほどまでに素晴らしい救い主を目の前にしていて、どうかこの方を拒むのはやめてください。どうかこの方のために喜んで従って信じていく、その人生を歩んでください。私たちにできることは、この素晴らしい主に感謝しながら、この素晴らしい主が共にいることを喜びながら、何よりもこの方を愛し続けていくことです。この主を覚えて、この一瞬も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、あなたの愛を覚えて心から感謝いたします。私たちのようなものに値したものは永遠の滅びだけです。でもそれでもなお、神様、あなたが私たちを愛してくださいました。私たちのために来てくださった救い主は計り知ることのできないほど偉大なお方です。でもこの方がへり下って使えるものとなり、私たちの罪を負って十字架にかかって死なれたからこそ、今この方を信じる信仰によって、ただ恵みによって罪の許しを与えられ、救われるという希望を持つことができます。この素晴らしい救いの御業を改めて覚えて、心から感謝いたします。どうか私たち自身がこの素晴らしい主の姿をいつも覚えながら日々を歩んでいくことができますように、私たちがなすこと、食べるにしても飲むにしても、すべてのことをこの素晴らしい方の栄光を表すためになしていくことができますように。どうか一人一人は弱く愚かなものです。救われた後も罪を犯してしまいます。どうか私たち自身がこの主により頼むことを学び続けられますように、罪を犯せば悔い改めてこの主に立ち返ることの喜びを私たちがますます知り続けることができますように、そしてそのようにして変えられていく人生をもって、この主の素晴らしさを証ししていくことができますように、いつも御言葉を私たちに与えてくださっていることを心から感謝いたします。どうか私たち自身が自分のこととして御言葉に歩んでいくことができますように、今日のこの時を心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。